ようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日は日曜日ということで手相のお話をさせていただきたいと思います。8月もですね、ほんと素敵な方々とお話ができて、人生を少し交われることができて、とても嬉しかったです。本当に素敵なご縁をありがとうございます。中にはですね、私に LINE をするっていうのがめちゃくちゃドキドキしましたとか、不安でしたとか、いろんな率直なコメントもいただけて、やっぱ繊細さんってドキドキしますよねもう本当に知らない人に連絡して、しかも自分の悩みを相談するってとてもドキドキすることなんでしょうけれども、実際に連絡してきてくださったからには私もいろんなことサポートさせていただきたいと思っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。で、今日もですね、カウンセリングを受けられた方の感想メッセージをもとにお話しさせていただきたいと思っております。まず一人目の方からお話しさせていただきますね。この方は今現在働いている職場、仕事内容っていうのが、まあ、少々ご本人の性格にしてはストレスフルなところを選ばれていらっしゃるなっていうふうに私も話を聞いていて思いました。ご本人がとても優しい方で、調和を求めるのがお好きな方なんですけれども、まあ今はサブ的なお仕事をされていらっしゃって、その支える相手っていうのがとても頭の回転が早いがゆえに、冷たい言葉を投げつけたりするような、まあ、リーダー的なタイプかなというふうに私は聞いていて思いましたので、やっぱりそういうね、自分が調和を大事にしたいと思っているけれども、自分自身が調和って大事だよね、相手に対する言葉って優しくプレゼントするのが大事だよねっていうお人柄であればあるほど、そういうトゲトゲしかったり冷たい態度を取る人に対してはちょっと思うところがあると思います。ではその方の感想メッセージです。とても短い内容なんですけども、あやのさん、ありがとうございます。手相鑑定後、本当にトントントーンといい方向に進みました。お話を伺っていた通りです。これからは楽しいことがありそうです。ポッドキャストも聞いております。本当にありがとうございます。ということで、シンプルにメッセージいただいてるんですけど、これが何かっていうとですね、今やっている目の前の仕事もう十分その方はこなせちゃう方だと思うんですよね。頭がいい方だったのでこなせちゃうし、パソコンとかもできちゃう。でもなんか気持ちが乗らないな、なんか私ここにいる居場所っていうものがちょっと落ち着かないなっていう悩みを持たれていらっしゃる方で、でこの方はですね、クリエイティブな方だなっていうふうに手相を見る限り思っていたんですよね。繊細だし、感性豊かだし、心の中で思っているものっていうのがもう本当にいろんなものが湧き出ていらっしゃる方なので、それが外に発揮されないというのはとてももったいない方だなって思っておりました。でクリエイティブな方っていうのは金星体付近とか見ていただけたら当てそうとかすぐ出やすかったりもします。あとは、芸術家タイプだよねって言われたりする、いわゆるエロ線って言われたりもするんですけど、持ってる人多いですよ。人差し指と中指の間からの線と薬指と小指からの間の線っていうのが、まあ1本よりかは2本とかもっと多い方、多く出ている方っていうのはそういう芸術家タイプになっていくかなとは思います。女優さんとかでも多いですね。客観視とか、あとは誰かから見てこれって需要あるよねっていうものがもう本当に想像がどんどん膨らませていって、いろんなものづくりっていうものが向いていらっしゃったりもします。でもう今言うものづくりって本当手先が器用であればクラフト業も良かったりすると思うんですけど、この方は思いっきりウェブ系が合ってるなっていうふうに思いました。しかもご本人がすでにお勉強もされていたことがあって、ですぐに収入につなげることができなかったので、ちょっと一旦お休みしました的な形でお話もされていたんですよね。なのでもうがっつりも稼ぎに行ってください、それがエンジンになりますよ的なお話をさせていただきまして、もう本当にウェブデザインドハマりされてるそうです楽しいでしょうね。本当に自分が追い風になるところにいるってだけで楽しくて楽しくて、普通の人って仕方がないと思うんですよ。それを自分でチャレンジして触ってみて、実際にやってみて、なおかつ やるだけ、学ぶだけではなくって、私は実際にここでお金のやり取りもした方がいいと思ってます。そうするともっと面白く感じますよ。ということで、この方はステップアップされていかれましたね。いつか動画の外注させてください。よろしくお願いしますでは今回はですね、もう一人読ませていただきたいなと思っております。こちらの方はママさんで、今年に入ってお引越しをされてこられたということなので、私と同じような境遇の方ですね。誰も友達がいないところにポーンと送り込まれて、自分でそこから新しいRPG が始まっていく感じかなと思います。では読ませていただきます。あやのさん、今日は本当にありがとうございました。いつも耳で聞いていたあの可愛くて優しい方とつながることが夢のようでした。恐れ多いです。ありがとうございます。私とズームを通して対面で話して、転勤しコロナ禍で難しい中、本当に嬉しくてついつい予定オーバーしてしまい申し訳ありません。まだまだ話はしたい気持ちです。私の弱みを逆にネタとして、世の中の女性に私だけじゃないんだなって分かっていただけるとなんだか嬉しいですし、みんなが笑顔で過ごせるととっても嬉しいから、何か力になれるよう背中を押してくださったおかげで、なんだか気持ちと顔が自然と上向きです。具体的にお話ししてくださって本当に嬉しかったです。ずっとファンでいさせてくださいね、ということで本当にありがとうございます。私もよくポッドキャストで言ってるんですけど、自分の弱みとかネガティブな経験っていうのは最高のネタになっていきます。マジでネタです。その当時自分が直面している辛いことっていうのはただの辛いことだから、この壁をいかにどう壊していくかとか、どう逃げ切るかとか、そっちに必死になっていて気づかないことがとても多いと思うんですけれども、実はなんで自分自身にその苦しい出来事があるかっていうと、それがキーワードになっていくからだっていう風に私は捉えています。そう捉えることですごく私の心がすっきりしたからそう捉えているだけなので、これは合う合わないっていろいろあると思うんですよね。ただ私はせっかく辛い経験ができたのだから、何かしら誰かの貢献できる時につなげていきたいよねとか、同じようなことで悩んでいる人の心の支えになればラッキーだよねみたいな感じで思っております。もう全ての方の中にあるんじゃないでしょうかね、辛かった経験って。ない人の方が少ない、いやもういないんじゃないかなって思いますみんなそれぞれ辛い経験があって、それが学生時代なのか社会人になってなのか、それとも親子関係なのか兄弟関係なのか友達なのか夫婦なのか、いろんなところでの悩みってあると思うんですけど、この悩みって自分がまずはいろんなことを学んで、そしてアウトプットがてらに解決していくっていうのが一番いいと思っていたりするんですよね。で、アウトプットって本当にインプットよりも先にやっちゃった方が良かったりします。これは合う合わないがあるので、また綾野さんなんか言ってるよくらいで聞き流してほしいなとは思ってるんですけど、私はアウトプットが先かなって思ってるんですね。っていうのも呼吸もそうで、吐くのが先ですよね。先に外に出してあげないと中に吸収することができてこないです。出すのが先です。自己紹介も初対面の人に会ったら、あなたの名前は、出身地は、何してる人なの、ねえねえって聞くよりかも、先に自分が、あ、私の名前はこうで、なんとかちゃんって呼ばれてるからこうやって呼んでねみたいな感じで言ってしまった方がその後の流れって良かったりしますよね。こんな経験あるんじゃないでしょうか。なので私は先に出すのが先だと思っています。アウトプットが先だと思っています。で、アウトプットを先にしてしまうと、アウトプットを先にするってなると敷居が高く感じる人も多いと思うんですよね。いやいや出す場所がないよとか、いやブログとか YouTube なんてとんでもないって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、先に何かを出すことによって自分の心の中でモヤモヤしていた言葉が文字となっていきます。つまり文字にすることができたら何でもいいんですよね。自分しか見ないノートでもいいでしょうし、いずれ捨てるであろう紙画用紙でもいいでしょうし、あとは一番シンプルで敷居が低いのが友達に喋る、これが一番敷居低いアウトプットになっていきます。まるまるちゃん聞いて、私ね、人間関係を楽にする方法を学んだんだけど、これが一番効くと思ったんだよねっていう形で、昨日読んだであろう本の中からワンポイントシェアするだけでも、出すことによってそれが自分のものになっていくんですよ。 で、喋ることによって文字にして書くことによって、それこそツイッターとかでも何でもいいんですけども、外に出すことによって自分のものになるし、自分が発信言ったからにはじゃあ私はやった方がいいよねっていうことで、それが行動に結びついていきます。どんなことでもアウトプットを大事にしていくと成長速度めちゃくちゃ速くなりますよ。今や本当学ぶのってお金いらなくなっていません？動画を探ればいろんなこと全部書いてますよね。貯蓄を増やす方法だったりとか、お金のやりくりもそうですし、あとは人間関係のこともそうでしょうし、恋愛もそうですよね。であとはダイエット、ボディメイクもそうですし、あとはブログの書き方とかも YouTube めちゃくちゃ載ってます。動画が苦手だっていう方は音声もそうだし、あとは誰かのブログもそうですし、本も書籍ももう無敵ですよね。なのでどこで学ぶっていうことにもほとんどお金がかけられな、お金をかけなくても情報をゲットすることができるようになってきました。ただ私たちが今度自分自身でなかなか難しいって思ってるのはアウトプットのところですよね。なのでアウトプットに実践していく、直結させていくっていうのは自分の心マインドの問題になっていくので、ぜひともアウトプットした方がもっと自分のためになるっていう気持ちをもとにいろいろとねインプットしていくと面白いと思います。しかも外に出せば出すほどもっと欲しくなっちゃうんですよね。お腹が空いたなってなるじゃないですか。体の中が空っぽになっちゃったらお腹空いたなってなるじゃないですか。それと同じで、人にどんどん話していろんなところにブログなり何でもコンテンツでもよかったりするんですけど、そこに書き落としていくと、いやもっとネタが欲しいな、もっと学びたいなっていう欲が出てきます。それの欲っていうのは自分が面白いと感じるものばかりだと思いますので、そこが自分の追い風ポイントだと思います。こんな感じで探していくのも面白いなって思っております。そして最後にシェアさせていただきますのは、20代のとても若い方で、いろいろとご自身にもまだ自信がなくて OK が出せていないっていう方かなとは思っております。でこの方はですね、リアルタイムでズームをすることが難しいということで、メッセージのやり取り、動画のやり取りをさせていただいております。では読ませていただきます。鑑定ありがとうございます。過去のことや私の神経質でいろいろ気にしてしまうことなど当たっていてびっくりしました。本当にその通りです。高校の時が一番辛かったです。ということで、高校生の時もね、いろいろと周りの批判っていうものを多く感じる方かなとは思います。そして就職してからも毎回いろんなことがあります。4年目なんですが、会社が私の障害を理解する姿勢をとっておらず、会社本位なんです。去年はコロナが流行り出す前に祖父が亡くなりました。仕事柄同じような年齢の方と関わっているのですごく悲しかったんです。私にも何かできたのではないかとしばらく引きずり仕事をしていたのですが、まあ大変で体に不調が出てくるようになりました。自分で調整しながらも爆発してしまい3ヶ月休職しました。その間に会社と話し合うんですが、元いた場所を追い出されてしまったんです。仕事に復帰した日が私がそこにいなかったかのようになっていて、それがすごくすごく辛くて悲しかったのを覚えています。高校生の頃から辛いことだらけで、私は幸せになれないのかなと思っていたので、これから今まで以上に辛いことがないと聞いて安心しました。ありがとうございます。動画見返していきますということなんですけども、この方はですね、本当これからの20代後半からの運気が手にも出ていてめちゃくちゃいいんですよね。で、特別本当辛いあたりの人たちと多く関わってこられたかなって思います。生命線にも傷として出られている部分もあったので、自分ご本人にしかわからないショッキングな出来事があったりとか、誰にも理解されない孤独とか、自分の居場所がどこだどこだって探すようなね、辛い経験をされてこられたかなって思うんですけども、これからは本当もう心配そんなにしなくて大丈夫かなって思っているんですよね。外に出ていく開運性もたくさんある方でした。で、10代20代で特別本当に辛い経験をされた、しかも自己否定されるとか、自分の居場所がなくなるとか、私なんていらなくてもいいんじゃないか的な扱いをされるっていうのは本当に辛いことなんですよ。 本当に辛いことだし、自分自身がそっかいなくなった方がみんなの幸せなのかなって思わせてくるのはその人自身が悪いんじゃなくって、そういう雰囲気を出した会社が 100% 悪いって私は思っています。 100% 悪いと思ってますよ。だってみんな個性が違うのは当たり前だし、いろんな事情を抱えてるのは当たり前なのに、居場所を作らない、あなたが必要だっていう気持ちをその人本人に伝えないというのは、私は会社が本当に悪いと思っています。もう本当にね、特別辛い経験をこの方はされたなって思っています。で、本当に過去に辛い経験をされている方ってこれからの未来を楽しく思い描けない場合がとても多いんですね。私がいくら頑張ったって努力が実を結ばないんじゃないかとか、私は何をやっても周りの人から邪魔者扱いされちゃうからいない方がいいんじゃないかっていう意識に陥りやすかったりするんですけど、それって本当に所属している全てコミュニティの責任だと思った方がいいです。たまたま学校のクラスが運が悪かった、たまたま会社の人間が悪かった、そう思うだけでもこれから先の未来というのは少しでも明るく思い描けるんじゃないかなって思います。で、私たちの辛い経験とか不幸だなって思う瞬間ってよくですね、本当に残念なくらいにたまたまが多いんですよ。そのいじめというものを経験された方もいらっしゃるかもしれないです。ただいじめてるのが多分なんでしょうね、クラスの全員っていう場合も稀にあるんですけども、ちょっと強気な女子2人とか、あのグループ7人組とか、なんだかんだ特定の人になってくると思うんですよね。その特定の誰かさえいなければ、あれ、私の人生って案外高校楽しかったのかもしれないとか、この人たちとの関わりがめんどくさかった、例えば誰かをはみ出そうよとか、あの無視しようよとかいうちょっとねマウント取りたがる女子って中にはいたりすると思うんですけども、そういう子さえいなければ、あ、私のクラスって本当は平和だったんだろうなって想像できると思うんですね。なのでたまたまその子がいたために自分の学生時代が辛くなるっていうこともあります。で、今の職場も似たようなところがあると思うんですよね。たまたま居合わせた同じタイミングで働いている〇〇先輩がなんともまあ実力主義で仕事の能力が低いとか仕事が遅い人をすごくバカにするっていうような人がいる、だから働きづらい、たまたまあの人がいるせいで働きづらいっていうことがあってしまうわけなんですよ。ほとんどの場合たまたま運が悪いっていうことはそういうことになっていくんですね。なので自分自身に非があるって捉えるよりかは、私ってこういう個性があって人から見たらこういうところはデメリットがあるよね、でもたまたまこのコミュニティにいた時はすごく周りの人には受け入れられなかったけれども、たまたま今度こういうコミュニティ新しい職場に移動したらとても優しくしてもらえて自分の能力を発揮することができたっていう人生だって描けるわけなんですよね。コミュニティが変われば向かい風追い風っていうのも大きく変わっていきます。なので自分のことを否定すると本当に自分が悲しくなっていくだけなのでもったいないです。一人一人全ての人に才能ってあったり資質ってあったり、向いている、得意だ、楽にできちゃうっていういろんなものがあるんですよね。その自分の強みポイントっていうものが自分で理解さえできれば居場所を買うだけで追い風になっていきます。なので否定しないでください。自分自身のことを悪く思わないでください。どんなコミュニティにいたとしてもたまたま運が悪かっただけっていう場合がほとんどです。今日はこんなお話でございました。手相鑑定カウンセリングはまだまだモニタープラン、感想コメントをいただける方につきましては半額でご用意しておりますので、お気軽に私のこの LINE からご連絡いただけますと嬉しいです。時間はだいたい1時間前後になっていて、私が喋りが止まらない時はちょっとだけはみ出させてもらっていたりもするんですけども、そのくらいの時間です。9月もですね、だいたい空いてるのが12時台とかは空いていたりしますね。お昼の12時から14時ぐらいまで空いていたりしますので、日中時間合いますっていう方、あと問い合わせいただければと思います。では今日も最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日の一日も自分の気持ちで作っていきましょう。おしまい。